Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ4月に入りましてね、このビームアンテナもちょっとプチリニューアルかなって感じなんですが、皆さんいかがでしょうか。そしてね、新たに FM 渡良瀬でもこの放送がスタートしたということでね、渡良瀬の方でも聞いてくださってる方いらっしゃるんじゃないかな、どうぞねよろしくお願いいたします。さあ、4月になりまして、なんかねお天気の方が不安定なのかな。でもね、なんか水不足とかって言ってたけど、これで少しはね雨降ったりしてるから水不足も解消されるのかなね。あのでも降ってほしいところに降らなくてね、それはちょっとね困るんですけどね。まあでもそういう水不足、そしていや雨降っちゃうと移動運用いけないよっていうのが無線ファンかななんて思いますけどね。まあでも恵みの雨の方が大切だと思うんでね、それはちょっと我慢しましょうね。お出かけできない人はぜひお家で頑張って無線やってください。さあそんなね、ビームアンテナ今日はねどんな方がね登場なんでしょうかね、毎週毎週いろんな方にねご出演を依頼をしてご出演いただいているわけなんですが、突然あなたのところにもご連絡が行くかもしれませんのでね、無線化の方々ちょっと心してお待ちいただければななんて思っております。さあそれではビームアンテナ今週も張り切って参りましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあそれでは今日はですね、 JJ4KME、古城さんとお電話がつながっております。古城さん。
はい、古城です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、古城さんといえばね ARDF ということで、今日はね、はいはいはい、今日はその ARDF のことについてね、いろいろ古城さんに伺っていこうかなと思うんですが、はい、なんと、まあ、古城さんは、広島の方でいらっしゃいますが、その広島の方で今回は、この中国の地方本部ということで、ARDF の審判員の講習会をやるということで。
はい、そうです。
これって結構定期的にやってらっしゃるんですか？
ですね、極力年に1回やりたいと思ってましたけども、まあ、なかなか、そうなる、やるタイミングがちょっとなかった。のが数年続いておりますけども、
よく ARDF 大会はよく話は聞きますけど、この審判員っていうのは一体どういうことをするんですか、はい、
そうですね、審判員っていうのは、まあ、ARDF っていうのは競技ですので、はい、やはりどの競技にもやっぱり審判員というのはおります、
はい、
ですので、まあ、ARDF についてもやはりルールをある程度、熟知した人間が、うん、まあ、選手の安全を確保しながら、うん、まあ、時折ちょっと、違反行為みたいなのがあったら、ちょっとダメよ、みたいなのをこう、待ったかけながら、大会を進めるというような役割になります。
これってなんかの B 級と A 級があるって書いてあるんですけど、はい、どう違うんですか、はい、この A と B で。
ですね、講習会で取れるのは B 級だけなんです。
はい。
で、B 級を持って、審判員を2回以上ですね、務めますと、今度は申請によって A 級が取れるというふうになります。
これって年齢制限とか、なんかいろんなこういう資格を持ってなきゃダメよとか、そういったものが必要なんですか？
そういうのはね、特にないんですけども、一応18歳以上ということになっております。
はい、今回はね、そういう方たちの、じゃあ審判員になるための講習会が行われるということなんですね。
はい、そういうことです。
はい、なんか見ると別に会場に集まらなくてもズームでもいいよみたいなことが書いてあるんですが、もちろんそうすると遠方の方も参加したいなって言ったらできるんですか、これ？
あ、大丈夫ですね。 はい、まあ、一定時間ちょっと、ズームにかじりついてもらうことには なりますけども、
はいはいはい。
はい、ズームでの遠隔地で の受講も全然大歓迎です。
そうですか。そうすると、やはりね、地方地方で、こうやってやってくださる地方もあれば、なかなかやりたいんだけど、できないっていう地域の方も、これ、じゃあ、遠くの方でもできますね。
そうなりますね。なかなか地域でちょっと、コンスタントにあるところとないところがどうしてもありますので、
うん、そうですね、はい、でこれになんか必要なものっていうのはどういったものを用意すればいいんですか？
必要なものというのは、会場で受講されるんであれば、ちょっと交付申請手数料の1000円と、あとは普通の、お勉強道具といいますか、
うん、
筆記用具とかを持ってきていただければ全然大丈夫ですね。
はい、Zoom、はい、で受けるっていう方は、
Zoom で受けるという方は、ご自宅で普通に勉強動画があれば大丈夫です。
でその後になんかいろいろやっぱりお写真を送ったり、そういった交付する手数料とかそういったものをなんか改めて、これは自分でやるんですか、それともなんかやってくださるんですか？
会場で受けられる方はもうこちらで、当日会場で申請書書いていただいて、
うん、
こちらでまとめてJALの方にお送りしますけども、
はいはい、
Zoom で受けられる方は、受講の証明書を郵送しますので、
はい、
各自で申請していただくということになります。
いや、ちょっとそこら辺ね、わからないときにはちょっと聞いたりなんかして自分で申請をするということなんですね。
はい、そうですね、はい、
で、
はい、
その B 級を取って、ARDF の大会いろんなところでいっぱいやってますから、はい、そういったものに2回以上この審判員として参加すれば、はい、A 級になる資格がもらえるってことなんですかね。
そういうことです。
はい、はいはい、じゃあぜひね、かといってもうこれなんか何年以内に2回以上やんなきゃいけないとかって、そういう一応決まりもなんかあるんですよね。
一応資格者証の有効期限が5年間ですので、
はいはい、
はい、それが有効な間に2回以上ということになります、ね。
わかりました。でこれってなんかその何年かの無線の免許も5年で更新じゃないですか、
はいはいはい、
こういったものって更新とかも必要があるんですか？
そうですね、継続して受けようという方は、更新の手続きが必要になります。
はい、ということでね、あとはですね、ここにもちょっと書いてある A 級を持ってたんだけどなんかこう期限を切らしちゃったとか、そういう方は復活っていうのもなんかできるっていう感じが書いてありますが、
はい、そうです、そうです。どうしても有効期間内に大会に出ることがなかったというような理由で切らしちゃうっていう人は、結構かなりの数おられるんですけども、はい、今はもしもう A 級を持ってらしたんだけど切らしたという方は、この講習をもう一回受けていただくことで B 級からスタートではなくて、A 級でまた元に戻れるということになっております。
そうなんですね、わかりました、はい。さあ、そんな ARDF の大会がもちろんね、各地でありますけれど、年に1回必ずこの全国大会っていうのが行われてますが、その全国の全日本の大会がなんか今年は中国地方だということで、
はい、
はい、
そうです。10月の3日4日の2日間ですね、岡山県真庭市で、全日本 ARDF 大会を、行います。
もうこちらの方もこう募集とか始まってるんですか？
募集は一応第一次案内ということで JAL ニュースにはまず大体どの辺であるんですよということを掲載しましたけども、
うんうん、
募集は7月の、1日から31日というふうになっております。
とりあえず皆さんに日時と会場とかを大体場所を教えしといて、スケジュールを空けといていただこうということなんですね。
そうです、そういうことです
、はいはい、ね、全国からたくさんの方が毎年集まりますものね。
はい、そうなんです。120〜130人ぐらいは来られると思ってます、
ね、そうすると学生さんもたくさんいらっしゃるしね。
いいです ね,
ね。あともう一つ今回 JAL ニュースを見ていましたら、また11月にもなんかこの ARDF の大会があるって言うんですが、これは何の大会なんですか？
これはですね、IARU というのがあります。国際アマチュア無線連合というのがあるんですけども、
はいはい、
それの日本はオセアニア地域ということで第3地域、リージョン3になっ ております。
はい。
そのリージョン3内での大会が今年まあ日本で担当するということになりました。
これってあの ARDF いつも好きでやってます。はい、出場したいですって誰でも手も挙げたら出られるもんなんですか？
ね、リージョン3はですね、一応あの全日本大会前年のですね、
はいはい、
全日本大会で、上位入賞した方から順番にあの選考をしまして、
はいはいはい、
各カテゴリー3人ずつぐらいですね、あの出場いただくようになっております。
ね、あの普通の全日本の大会とは違って、出たいから出たいで、あのこれ出ますっていうわけにはこちらの大会は行かないってことなんですね。
そうですね、一応あの日本代表というような形になりますので。
そっかそっか、日本代表になるんだ。で、じゃあある程度ちゃんとしたいい成績を収めないと日本の成績にも関わってくりますもんね。
そうですね、あの成績もですし、あの、全く初めての方が出て行方不明とかなるとちょっと
確かに確かにそうですね、はい。まあ、今回はね、今回あの日本でなんか開催ということなんですが、これはそうすると毎年いろんな各地を回ってらっしゃる大会になるんですか？
ですね、リージョン3とあと、全世界を対象にした大会があってですね、うん、
はい、
それとの、あの各年開催になりますので、
はい、
まあ、あの毎年まあどこかで大きい世界大会がされてると思っていただいたらいいと思います。
ね、じゃあ今回はまあ日本でということなので、
はい、
各国からそうすると逆に、日本にいらっしゃる皆さんがこう来て大会をするってことになるんですね。
あ、そういうことですね。もう本当にあの幅広くおいでていただきますね、
はい。じゃあまずこの大会に出るためには、この10月に今年の大会じゃダメなのか、去年の大会。
そうなんです。
そうなんですね、前年だからもうはダメなんですね。でもね、
で
一つ一つやっぱり積み重ねてね、こういった成績っていうのはいきなり出たからって難しいですもんね。これね、
難しいですね。いきなり出て上位っていうのは多分ほとんどおられないと思います、
ね、で一つ探すのがやっとだったとかね、いう方もいらっしゃるしね、うん、
はい。
まあ、でもそれがまた ARDF の面白みなのかなって思いますよね。
そうですね、あの成績が良かったらまた次もよしやるぞってなりますし、
うん、
悪かったら次こそは
ね、本当にね、スポーツですよこれね。とてもアマチュア無線とは思えない
もうちょっと両方の技術が必要になります。
そうですね、そう、うん、確かにそうだと思います。さあ、そんなね、もちろん大会に出るのはいいんですが、いやいやちょっと大会は無理だけど審判員だったらできるかなっていう方、ぜひじゃあこのね講習会で審判員のね、免許を取っていただいてということで、もう一度日時と場所とかを教えていただけますか？
はい、ARDF の B 級の審判員講習会、4月18日の土曜日、朝9時からちょっと早めなんですけども行います。倉敷市の玉島市民交流センターと、あとご希望の方は Zoom でオンラインも受講可能です。
はい、これはじゃあ詳しくは、どこのなんかページに、もちろん JR ニュースにも載ってるんですが、ウェブなんかはどこを見ればいいですか？
ウェブはですね、あの JAL の中国地方本部の、サイトからリンクがありますので、はい、そちらからご覧になっていただいたら分かりやすいと思います。
はい、ちょっとね申し込みがあれなのでね、ちょっと放送ギリギリなので、もしかしたらもう定員になっちゃってるかもしれないんですが、もしかして興味のある方はね、ぜひちょっとホームページとか見て覗いてね、はい、申し込んでください。
はい、はい、お待ちしてます。
ということで今日はですね、 ARDF の審判員の講習会があるということで、小城さんにお話を伺いました。小城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで一曲聴いてください。新年度のね生活も始まりました。皆さんにエールを送りましょう。生き物係、エールです。どうぞ。
私は今どこに
しめた足跡を何度も見つめ返す枯葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を描いた翼はあるのに飛べずにいるんだ一人になるのが怖くて辛くて優しい日だまりに肩寄せる日々を越えて僕は孤独な僕らはなぜ答えを焦げて当てのない
ハムの世界のホットな情報アマチュア無線の今がここにあるハムライフ .jp。
さあそれでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、なんかいきなり春の嵐がねやってきたって感じでね。
ねえ、風が強かったりと思ったらなんか真夏のような天気になったり、梅雨のようになんか雨がじとじと降ったり、ちょっとなんかね安定しないですよ ね。
あ、でもなんか桜が今年は少し持ったのかななんて思いつつ。
あ、そうですか。
ね、まあこの雨風で飛んでしまった感じはしますけど ね。
そうですね、う
ん、はい、それじゃあ今日はね、どんな嵐が吹いてるのかな、ハム業界の。
はい、そうですね、ちょっと強風のところがありますけども。
はい、じゃあお願いします。
はい、ハムライフ .jp で4月の4日から4月の10日までに出しましたニュースから特に注目を集めたものをピックアップしてみました。
はい、
まず最初はですね、総務省 の、 オンラインでインターネットで免許手続きのできる電波利用電子申請っていうサイトがあります。
はい、
これがですね、昨日の4月11日の土曜日から、5月の3日の日曜まで連続4週間、毎週ですね土曜日の朝から日曜日の夜まで、システムを停止することになりました。
あら。
で、理由はね、今後なんかシステム更新をやるみたいでそれの準備作業だっていうことなんですが、
うん、
これがね停止する時間が長いんですよ。
うん、
ね、土曜日の朝の8時から、止まって翌日曜日の夜の19時40分まで、
うん、
だから35時間40分、止まるんですね。
はい、
うん、で最後のね5月の3日だけは日曜日は朝の10時40分から開きますっていうことなんですけども、うん、ほらアマチュア無線化の方って平日お忙しいんでこういう免許関係って土日の休みの時にゆっくりやろうみたいな感じの方って結構いらっしゃるんですが、
そうですよね、うん、うん、
そういう方ねこの停止時間知らなかったらすごい困ると思うんですよね。
確かに、あー慌ててやんなきゃって思い立ってやるときってありますもんね。
うん、
うん、
で特にほら再免許申請免許の満了まで1ヶ月以上ね、
うん、
残さないと、申請はできないですけども、あそろそろ来週の土日あたり再免許申請しなくちゃと思ってたら実はストップしちゃっててね、うん、もう間に合わなかったってこともないとは言えないですので、
はい、
ちょっとこれはねこの停止時間の長さは注意しておいた方がいいかなっていうことで皆さんも注目してるみたいです。
しかも毎週ですもんね。
毎週です、
うん、 まあね、ちょっと本当にちょっとギリギリの方は気をつけていただいて。
ね、もうちょっとなんかね、余裕を持って月に1回ずつ、まあ、これぐらいの時間が止まって4ヶ月みたいな感じであれば、うんうん、まだまだあの、ね、なんとかリカバーできるんですけども、いきなり、ね、連続4週間土日止まりますって言われるのはちょっと厳しいなというふうに思います、う
ん、確かにね。だからちょっと皆さんね、うん、慌ててくださいですね、本当にこれ、ね、慌てないより慌ててくださいの方が、うん、ね、まあ確かに便利にはなりましたけどね、電子申請ができるようになって、
うん、そうです ね、
うん
うん、最初いろいろあったけど結構ね、もう皆さん馴染んじゃって、そうそう、あのアマチュアのもう 7,8 割はこれ使ってあの免許申請やってるようですし、
うん、そう、あの、うん、うちも結構こうコールサインの変更の時に、ね、記念局の時にやりましたけど、便利だねとかって言って、うん、結構できましたもん ね、
便利なものが止まっちゃうのはやっぱり困るなというのはありますよね。
そうですね、じゃあそういうのもあって皆さんちょっとこれが1位だったということなんですね。
はい、そうですね、
はい、さあ次には、
はい、次はですね、アルインコさんが、カードサイズの特定省電力トランシーバーの新製品を出したよっていう話題が、注目を集めました。
カードサイズって言えばもう本当手のひらに乗っちゃう感じですよね、
うんうん、そうですね、サイズで言うとね、横幅がね 5.3 センチ、高さが 7.4 センチ、うん、奥行きが 1.5 センチなんで、本当にね、カードサイズ、カードちょっと厚くしたぐらいのね、感じのものなんですよ。
うん、
で、これ、ライセンスフリー無線で更新を楽しみましょうという機会ではなくて、
はい、
お店や何か、アパレルとか、はい、レストランとかね、接客が伴うところとかのスタッフの連絡用として、よく使われるようなもので、うん、新しくですね、まず、アンテナが本体に内蔵したので余計な出っ張りがありませんということと、それからボタン一つでですね、合成の内蔵している音声を、まあ、使っている仲間たちに飛ばすことができる。で、例えばこちらまで来てくださいとかね、緊急事態ですとか不審者が来ましたとか、ご来店ですとかね、お帰りですとかっていう、ね、10種類のね、フレーズが入ってるんだそうですよ。なんで、ね、お客さんとかその目の前の人に気がつかれないようにそういうメッセージを周囲のスタッフに送ることができるっていうのは、あ、確かに業務用として実用的かなっていうふうに思います。
確かにいちいちね、はい、あ、ちょっと来てくださいって喋って言うのよりね、ボタン一つでできちゃうんだから、何気なくお客様と対応してる間にそこのボタンをピッて押せば助けの人が来てくれるって感じですよね、
うん、そういうことです、うん、私もお店なんかでね、なんかスタッフの方とお話してる時に、なんか急にマイクに向かってコソコソって言われ出すとね、なんかちょっとね落ち着かなくなるんですよね。
そうですよね、そうですよね、
まずいかなと、うんうん、
じゃあこれはとてもいい機能だと思いますね、
うんうんうん、そうですね、まあ、すごく使いやすいですが、スピーカーを内蔵していないので、はい、別売のイヤホンマイクを使って更新するような、ね、感じだそうです。
はいはいはい、はい、まあそんなことでね、ぜひお店の方はお使いくださいって感じで
そういうことです、はいはい、
さあじゃあ続いては、
はい、続いてはですね、もう何回もこの番組でも取り上げているんですけども、総務省が今、430メガ帯のアマチュアバンドをですね、タイヤ空気圧モニタリングシステム TPMS とリモートのキーレスエントリーシステム RKE というのの、まあ、データ通信に使える共用できる幅を、広げようとしている話題なんですね。
はいはい、この前やりましたよね、これね、
この前やりました、多分ね、はい、1月の終わりぐらいにやったんじゃないかと思うんですが、はい、時はですね、総務省の、情報通信審議会というところが、まとめた報告案に対する意見募集を、行ったんです、
うん、
で、こういう内容で総務省に意見を取りまとめて報告したいんだけど、皆さんご意見を聞かせてくださいということでやった意見募集で、期間中にですね、合計181件から意見の提出があったらしいんです、
はい、
で、この集まった意見は、3月の27日に公表されて、まあ正直大部分の方が、ちょっとそれ大丈夫なのっていうような反対意見だったり心配をするような意見を提出されたんですね、
はい
はい、で、 まあ、それを踏まえて情報通信審議会はその意見に対する審議会の考え方っていうのを書いた形で提出報告をして、で今度ですね、総務省はそれを答申を受け取りましたので、今度は法律として、周波数の拡大をしたいので、もう一回意見募集をしますっていうことが今度始まりました。
はいはいはい。
で4月の3日から5月の7日まで、430メガ帯を共用周波数を広げるということの、意見募集をもう1回、今やっています。
はい。
でそうしましたら、やっぱりもう一度ですね、ここで自分は賛成だ、反対だ、心配だっていうようなことの意見を述べておかないとですね、何もリアクションがないまま、みんなもうこれでスルーしちゃったのねっていうことで、そのまま法律が通っちゃうのは非常にちょっともったいないというか、心苦しいところがありますので、ここはね、やっぱり意見表明をしといた方がいいなという記事を載せましたら、やっぱりこれは皆さん注目してたくさん読んでくださったみたいです。
やっぱりその前のその出した時にも反対意見が多かったんでしょ？
はい。多かったです。例えばね、アマチュア無線に対する干渉への懸念っていうのは135件来てるんですね。
はい。
181件中135件。
はい。
それからもっとね、人材育成をしてアマチュア文化の保護を しようじゃないかっていうのが22件。それからアマチュア無線がそのこういうシステムに、干渉したり誤作動することになったらどうするのっていう意見が51件とかっていうふうに、やっぱりおおむね反対のとか懸念の意見が多いんですけども、意見募集の結果を見るとですね、こういうのって全部もう簡単にまとめられちゃうんですね。
一人の
意見が公表されるわけではないんですよ。
はいはい。
でむしろ逆に、いやいや私は賛成です、なんで賛成かというとこういうわけですというふうにですね、出た、どっちかというと少ない数の少数意見の賛成の方の意見の方がずらーっと並んでるような感じがしてですね、どうも印象操作とは言わないけど、なんだかなというような感じはちょっとします。
ね、明らかに反対意見の方が多いのにもかかわらず、その他大勢で済まされてしまうってことなんですね。
そういうことなんです。
ねえ、でも本当心配ですよね。絶対これいくらみんなが言ったからって今更どうなるわけでもないわことはないんだけど、でも言っておかないとね。
そうなんですよ。これそもそもアメリカの車を簡単に仕様変更せずに輸入されするできるように規制緩和をしましょうって話から、来ている、とばっちりでもあるんですけども、実際今使っている 433.92 っていう周波数を聞くとですね、やっぱり一日中なんかビロビロビロビロって音が出てるんですよね。これがね、そのバンド幅広がっていろんなとこで出るようになったらたまんないなっていうのは、正直思います。
ということで皆さんね、関心があるということで、ぜひまたね、こちらも5月の7日まで意見募集してるということなので、こちらもぜひね、要素を使ったら皆さん出してくださいということですね。
ぜひお願いします。はい、
ということで今週も羽田さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、ということで今日もね、内容盛りだくさんでした。さあ、それでは週末、4月18日土曜日の21時から19日日曜日14時59分までオール東北コンテスト行われております。ということなのでね、規約の方をご覧になって、ぜひ皆さんね、東北のオールコンテストね、ぜひ参加してみてください。ちょっとまだね、この4月でイベントごと少ないんですけど、あと今ハムフェアの申し込みも始まってるということなのでね、出店を考えてる方はどうぞお急ぎください。さあ、そんなことで今日のビームアンテナもそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。ぜひね、番組宛てにメールもね、送っていただいても結構ですのでね、送ってください。メールのアドレスは fm76@fmparloon.co.jp ビームアンテナの係までお送りください。それではお相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。